今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書2章13節から22節。ヨハネの福音書2章13節から22節。ユダヤ人の追越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を馬たちと両側人たちが座っているのをご覧になり、細長い道を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両側人の鐘を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売に入れてしてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思いました。そこで大臣たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこで大臣たちは言った。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死ぬ中よみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われたこと言葉と信じた。私はですね、小さい時からキリスト教会で、育ちまして、ずっと疑問に思ってたことがありました。それはですね、大きな集会や聖会に行くたびに、その教団の偉い先生が書いた本などはですね、受付にこう平積みに置いてあって売られてるんですね。売られてるんです。で、私が育った教団だけじゃなくて、日本武道館で持たれた張陽明先生の集会に行った時も同じように売ってあってですね、私も買いました。で、また日本リバイバルミッションっていうのがあった時も CD とか本とか売ってましたね。まあそれだけじゃなくて、私も現地のドイツ英語の言葉っていう本を出しまして、MACS っていう教会に行っている時にはそれを受付で本に置いてあったし、フライデーナイトっていう集会がね、渡辺クリスチャンセンターでまた行きますけども、私もそこに行ってた、スタッフとして行ってた時なんですけども、受付に置いてありました。で、まあだからちょっと矛盾してるんですけども、礼拝の場所をですね、将来の場所にしてるんじゃないか。イエス様がこれを見たら一体どういう風にお感じになるんだろう。エルサレムの神殿で宮清めをね、行われたように、ここでも宮清めをなさるんだろうかという風にですね、まあ、実は先週のトースト感じたりもしましたけれども、どうなんでしょうか。おそらくですね、多くのクリスチャン、私だけでなく多くのクリスチャンたちが、そういう集会とか大きな集会とかに行って、CD とか本とかが売ってあるのを見て、一体これはどうなんだろうかって疑問に思いながら、まあいいのかな、どうなんだろうなと思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。そうは思いませんか。まだ思わないですか。で、今日はですね、このことについてイエス様のご真意をですね、学びたいと思います。宮清めっていうのは、エルサレムの神殿に来られたイエス様がそこで犠牲の捧げ物をするために売られていた牛や羊を逃がしてしまったんですね。追い出しただけじゃないんです、逃がしちゃったんですね。そしてそれを受けた人々を追い出し、両替商の机をひっくり返して、いわばもう乱暴狼藉を働きになったことを言います。で、教官福音書と言われるマタイ、マルコ、ルカでは、十字架にかかる前のエルサレムでの1週間の中で行われた事前の出来事の中に含まれているんですけども、ヨハネの福音書ではカナでの結婚式の後ですね、つまり公の伝道生活、伝道の生涯の伝道生活の最初に置かれているのがこの宮清めであるのです。まあ、その順序の違いに関してはですね、聖書学者がいろんなことをまあ議論してるんですが、まあ、興味のある方はまあ勉強なさってください。で、私ここではそれに立ち入らないつもりです。むしろ宮清めとは一体何だったのかということについて、一緒に学びたいと思います。 で、ここで神殿というのはですね、エルサレムの第三神殿、三度目に建てられた第三神殿と言われますが、ヘロデ大王が紀元前20年に建設を始めてですね、約60年ぐらいかかって完成したと言われる神殿です。イエス様が宮廷をなさったのは46年目ですから、まだ完全には完成しなかった部分もあるようです。で、中央にですね、祭司が交代たり年に一度生贄の血が捧げられる聖所と死聖所というのがあって、でその周囲に男性が礼拝するイスラエルの庭というのがあって、そしてその次に婦人の庭があって、最後にです、一番外側に非常に広いところに異邦人の庭というのがありました。この異邦人の庭でですね、動物が殺されて、そして神殿の聖所の前で焼かれるということになっていたわけです。で、この宮清めはこの異邦人の庭で行われました。そこでは水越の祭りにやってくるユダヤ人たちが犠牲の捧げ物とする牛や羊、鳩がおられ、そして世界各地で用いられている通貨はですね、主にローマ世界で用いられていた、デナリとかそういったような通貨が神殿に捧げられる通貨に、両替されなければなりませんでした。神殿にはですね、シケルというイスラエルの元々の通貨で貨幣で、捧げなければいけないことが立法に定められていました。で、この犠牲の捧げ物をするというのも、それから神殿に捧げ物をするというシケルの捧げ物をするというのも、両方とも立法に書かれているんですね。だから彼らは立法に従った行為を行っていたわけです。で、皆さんどう思われますか？牛や羊をね、本当は自分の牛や羊を連れてきて、そしてそれを捧げるわけですけれども、だけど今みたいに車に乗せてとかトラックに乗せて連れてくるわけにいかないんですね。何ヶ月も旅行してくるわけです、遠いとこからだと。あるいは、イスラエルの国内だけであっても、在来地方からだったら、人間が急いで歩いて3日かかる。牛や羊を連れてゆっくり歩いてたら何日かかるかわからない。そういうような、旅をしてくるわけですけれども、持ってこれないわ、来られないわけです。連れて来られない、実際的には。だから、どういうことが行われてたかというと、この牛や羊を捧げようと思うと、それを売るわけですね、自分の土地で売る。そしてその代金を持ってエルサレムまで行って、そしてそれにその値段で買える牛や羊を買って捧げていったということであるのです。またエルサレムに神殿で捧げられる通貨というのは普通通用している通貨ではありませんから、そこで両替してもらわなかったら捧げようがない。だから立法に従って歩んでいると思う人たちにとってはそれは当たり前のことだったんですね。あまりにも当たり前のことだった。それで神殿の庭でそれが行われていたことに問題はあったわけですけれども、なんでイエス様はそのことをこれほど怒られたのか。一説にはですね、それはそこで行われる商売によって暴利を得ていた人がいたからだというふうに解説する人もいます。そういう解説者も多いですね。で、そのために搾取されていた貧しい人たちが搾取されていたことに対してイエス様は怒られたのだと言われることもありますが、でももしそうなんだったら暴利を貪るな、搾取するなって言えばいいんですよね。ところがイエス様は何とおっしゃったかというと、動物を逃がしてしまって両替の机を覆すっていう、もうつまりそこでも何もそういうような商売ができないような状況を作っておしまいになった。そして鳩を売る者たちには籠を持って出ていけと言われましたけれども、イエス様はここでですね、劇場に行かれて我を忘れてやってらっしゃるわけじゃないんです。皆さん鳥飼っていらっしゃいますか？うちには鳥がいます。鳥かごをひっくり返したらどうなるか分かるでしょうか？ これは大変なことになるんですね。あのうちにはね、あの前にルビーっていう鳥がいたんです。で彼女はですね、彼かな、オスカーですか、最後まで分かりませんでしたけども、地震があった時にですね、ちょっと揺れただけで羽ばたいちゃって、中であの羽を折ってですね、血だらけになったことがあります。でイエス様はなんで籠を持って出ていけって言ったかとおっしゃったかっていうと、それは鳩を置いてある机をひっくり返すと鳩が怪我するからですね。イエス様は鳩が怪我しないように考えてらっしゃる。つまりもう理性を失って乱暴老舌で働かれたわけじゃないんです。ものすごくよく考えて、ある意味で冷静にこのことを行っていらっしゃるわけなんです。イエス様は何とおっしゃったかというと、私の父の家を商売の家とするなとおっしゃった。で暴利か薄利かっていうことではないですね。例えばフライデーナイトとかですね、であの私が行った時にですね、400円出るのはいいけども1000円出るのはいけないとかね、元気の出る選手の言葉を、だんだん在庫も少なくなってまいりました、今プレミアがついてますので400円じゃなくて1000円で売りますとかっていうのがまずいとかね、そういうことをおっしゃってるわけじゃないですね。何がまずいのか、皆さん元気の出る聖書の言葉を読むと救われますっていうのが一番、それが100円で売ってあったとしても、仮にこの元気の出る聖書の言葉を読むならば、あなたは救われますよ、永遠の命を得られますよって言って、それを売るならば、イエス様は私がね書いた元気の出る聖書の言葉をお焼きになると思います、焼き捨てられると思います。1000円で売ってたらコラッとしたらだけだと思います。つまり何が問題だったのか、そこではイエス様が宮清めをなさったのは、そこで商売をしている人たちだけを対象にしてたのではないということなんです。彼らは何を理解してたのか、表面的には捧げ物の動物であるわけです。しかし本質的には救いということを商売にしていた、救いということを商売にしていたのです。動物の捧げ物は罪を許していただくために捧げるもの、また神様との関係の確認をするために捧げるもの、動物を殺して捧げることによって捧げた人々はですね、祭司からあなたの罪は許されました、安心して帰りなさいと言われて安心して帰るわけです。自分の土地に帰るわけです。そうなんです。罪の許しがですね、金で買えた、また金と交換に罪の許しを売り救いを売っていた、まあ、そういうこと自体をイエス様は問題となさったということであるのです。でこれを止めさせるためにご自分の命を、まあ、交換なさるような、宮清めをなさったんです。もともと神様はですね、律法で動物の犠牲を捧げることをお定めになりました、お命じになりました。しかしそれは本当に心からの礼拝を捧げるためのものだったんです。最初はそれが、今心のないもの、本当に神様との個人的な内的関係を求めない形式的なものに堕落してしまった。またそのように捧げ物をしてもですね、心は変わらないんですね。最初にですね、あなたの罪を許されました、安心して帰りなさいと言われたら、それまでのことを全然変わらないで、よしこれまでのところにしよう、 OK って言って前とまた同じ生活をしている。心は変わらず、隣人に対する愛が消えてしまっている。神様はそれを見てですね、預言者イザヤを通して語られました。ちょっと開いていただいたらいいと思いますけれども、イザヤ書の1章の11節、イザヤ書の、1章の11節、いいですか、イザヤ書の、ね、1章の11節にこういうことが書いてある。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家羊の脂肪に家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。 あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を見つけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香りの煙、それも私の意味嫌うもの、新月と祭りと安息日、会合の召集、不義と、清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私は、私の心は憎む。それは私のものとなり、私は大野に疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしがのために正しい裁きをなし、やめるのために弁をせよ。つまり、あなた方の隣人を愛すること、苦しんでいる者たちを助けること、間違っている者たちを正すことなしに、捧げ物をどんなに捧げても無駄だ。私たち神様が求めるのはまさにその心なのであって、動物の捧げ物ではないのだということを預言したイザヤを通して神様をお語りになりました。ここでですね、一つ私たち考えなければいけないことがあると思うのです。救いを商売とするということに関してですね、加藤純明先生という非常に優れた説教者がですね、非常にこう資産に富むことを書いておっしゃってらっしゃる。で、なんて書いてあったかというとですね、今でもクリスチャンたちは牧師から自分の都合のいいことを言ってもらうために教会に来るって言うんですね。って言うんです。で、その先生は、で、私のこの思いは神様の前に正しいでしょうか、牧師に聞く。で、牧師の方が特に聖書に書いてないことであったり、聖書が明確にノーと言わないことに関しては、あ、それでいいと思いますよって普通は言うんです。普通は言います。で、自分の思いを肯定してもらうために教会に来てですね、そして先生、私はこう思うんですけどどうでしょう、違うと思いますって言われたらですね、なんかその日は研究する気にもならなくてね、でも、あ、私もそう思いますよって、あなたは正しいと思いますって言われたら、なんか財布の紐も緩むみたいな、そういうところがそういうところがやっぱりあるというのです。それは自分の思いを神様の御心として認めてもらいたい。それに対して献金をするということであって、金で神様の御心を買っているのと同じことではないか。それは私たちは非常にこうドキッとすることであるんじゃないかなと思うんですね。二箇所っていう預言書がありますけど、どこにあるかご存知ですか。二箇所っていうのがありますけれども、三章九節にこういうのがあります。二箇所っていうのはですね、この辺、1521ページかな、1521ページ。三章九節。それから十二節ですね。あ、これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を意味嫌い、あらゆる正しいことを投げている。血を流して支援を立て、不正を行っているそれも立てている。その頭たちは賄賂を取ってさらき、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。それでシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この山の宮の山は森の丘となると言われている。裁判官たちは賄賂を取って裁判をし、立法の教師たち、また預言者たちは、神の言葉を受ける預言者たちはお金をもらって、民が言ってもらいたいことを言う。そういうふうに言ってもらって、ああ、平安だ平安だと言っている。そのために私はこのエルサレムを罰すると神様もおっしゃったというのです。イエス様はこのようにですね、救 救いを商売とする、救いを商売とする神殿礼拝を完全に廃止するためにこの世に来られたのであります。では神殿礼拝に代わる誠の礼拝とは何か。それは私たちのこの存在、この心と体を神の神殿とするということであってます。イエス様は何とおっしゃったか。この神殿を打ち壊せ、そうしたら私はそれを3日のうちに3日目に打ち立てるとおっしゃった。イエス様はこの神殿という言葉で神の宮であるご自身の存在のことをおっしゃっておられます。私を十字架に殺せ、そうすれば私は3日目によみがえり、そして真の礼拝をこの地に打ち立てるのだとイエス様はおっしゃったのです。イエス様の十字架の死と復活はですね、全人類の全ての罪、罪の本質を罰し、罪の全てに解決を与え、動物の捧げ物を不要にするものでありました。そして聖霊は私たちの心と体に注いで、ここにイエス様ご自身が住むようになってください。この癒やしい存在の中にイエス様の十字架の血が注がれてですね、私たちが本当に清められて、イエス様をこの心の中で、この体の中で礼拝できるようにしてください。これがイエス様がこの地にもたらされた真の礼拝であったのです。そこにはですね、いくらいくらのお金を払ったら、献金したら、また奉仕したら救いが与えられるというような形の救いはないのです。それはないのです。圧倒的なイエス様の恵み、絶大な神様の慈しみ、それだけが私たちに救いを与えるのであって、私たちはそのために何か代価を払うことは絶対にできない、そのようなものである。それが神様が人間に与えられる救いなのであって、人間が自分の金を差し出すことによって得られるようなものではないとイエス様はおっしゃっている。そのためにイエス様は十字架にかかられたのです。その絶大な恵みを注ぐためである。そして人間が金を出せば救いが得られると思っているような、その高慢を打ち砕くためであったのです。ただ神様前に、十字架にかかられたイエス様の前に、復活なさったイエス様の前に、主をどうぞ私を憐れんでくださいとひれ伏すことによってしか与えられない救い、そのことによってしか与えられない礼拝、それをイエス様は私たちにもたらしてくださった。そしてそのことによって私たちのこの存在が神殿と変えられていくのです。パウロはコリントのクリスチャンたちに宛てた手紙でこのように言いました。あなた方は神の神殿であって、神の御霊があなた方に宿っておられるのを知らないのですかと言いました。このようにしてイエス様は私たちの心と体をご自分の御霊の宮として作り変えてくださったのであります。17節にこれとパウロが書いてありますね。弟子たちはあなたのようもう熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。これは弟子たちはその時ですね、この聖書の言葉、詩篇の言葉ですが、を思い起こしたんですけれども、正しく理解はしてなかったんですね。それはイエス様のこのエルサレム神殿をもう熱心がイエス様を食い尽くすですから、イエス様をこう、そのことによってイエス様自身が殺されていかなければいけない運命に置かれてしまうということを弟子たちは心配したということだったんです。しかしあなたの家をもう熱心がと書いてある、あなたの家とは一体何でしょうか。パウロは先ほどパウロが言ったように、あなた方は神の神殿であって、神の御霊があなた方に宿っているのを知らないのですかとパウロは言ったように、あなたの家、神様が住まわれる家、それをもう熱心と言われるときに、聖書が言うときに、それはあなたの家と言われているのは私たち一人一人のことなんだということなんです。私たち一人一人、神の家とされ、される神の家とされている私たち一人一人をもう熱心がイエス様はご自身を十字架につけたのだと聖書は言っているのです。私たち一人一人をもう熱心の家にご自分を食い尽くすまでに犠牲になってくださった、これがイエス様であるのです。 皆さん、イエス様はですね、私たちの心と体に身や興味を行うことができるのです。最初はですね、ただ自分を受け入れてもらうためだけに人は教会に来るでしょう。自分の思いを認められるかどうか、それが教会に来る人たちの最大の関心だと思います。一番最初に来た時からですね、神様に従いなさいと言われて、とかって思うじゃないですか。最初は教会に来た時にいろんな思いを、苦しい思いを持っている、世の中で認められない、拒絶される、そういう思いを持って受け入れてもらえるだろうか、そういう不安な気持ちを持ってみんな来られると思います。それはどんな人でも同じです。神様はそれをそのまま受け入れてください。そしてそのためにですね、来られた方々の中には受け入れてもらえたら嬉しくてですね、多額の献金をなさる方も中にはいらっしゃるでしょう。あるいは献金という形でなくても、さまざまな形で自分の思いを神様に対する感謝として捧げる方もいらっしゃるかもしれない。それが私たちの現実であるかもしれないのです。しかし神様はそういうような思いで来た私たちを清めることができるのです。最初来た時にはそういうことは分からないかもしれない。しかしそういう私たちを神様は清めることができ、私たちの心と体に身や清めを行うことができるのです。そして私たちは少しずつイエス様の身思いを学び知ることができるようになり、自分の思いを肯定してもらうためではなくて、主よ、あなたの御救いはただあなたの前に謙遜になって入れずすことによってしか得られないものだということを私は知りました、主よどうぞ私の心を清めてあなたの御業としてくださいと祈るものと変えられていくのです。これがイエス様が私たちに成してくださる御業清めです。イエス様は私たちを清めることができます。認めてもらいたいという思いだけに満たされている私たちをイエス様は作り変えることができるのです。イエス様の十字架の血が私たちを清めるからです。私たちを清め、真の神殿に作り変えることができるからです。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を賛美します。主よ、あなたはこんなものをも清めることができるお気になるお方です。こんなものにも身や清めを行ってくださることを感謝します。確かに私自身もそうでした。自分が認められるか、そのことばかり考えていたようなものでした。今もそういう部分が残っていると思います。主をどうぞあなたの十字架の血を注いでくださり、清めてください。あなたにはそれがおできになります。主をどうぞ本当にあなたに清められて、ただあなたの御救いをひれ伏して感謝し、それをいただくもので表してみてくださいますようにお願いします。主様、私たちは今新しい方々をこの教会にお迎えしたいと願っております。いろんな方々がやってこられるでしょう。認められたくてやってくる方々もいらっしゃると思います。主よ、まずはあなたがその方々一人一人をそのまま受け入れておられるように、私たちの彼らをそのまま受け止めることができるように助けてください。そしてあなたの言葉を聞きながら共にあなたの前に変えられていきますように、あなたご自身が一人一人をお導きくださいますようにお願いします。感謝して尊いイエス様のお名前によりお願いいたします。アーメン。生誕式を行いたいと思います。 まず聖書を一箇所読みます。
第一コリント11章
第一コリント11章23。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私のうちによる新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。一言お祈りをしたいと思います。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたが裂かれたあなたの体、流された十字架の血、これによって私たちはあなたと一つとなり、すべての罪を許していただくことができました。あなたの御霊の宿るあなたは皆としていただきました。今日そのことを覚えて感謝を捧げながらいただくことができるように導いてください。感謝して尊いイエス様の名前によってお願いします。アーメン。主の食卓23秒を賛美したいと思います。